おはこんばんちは、プレプリドンドンマス RA です。2026年8月5日のマス RA カテゴリから厳選した9本の論文をお届けします。1本目は W. ベン・アブデル・ハフィズさんとオーン・シブさんによるオムポワソン・スーペラルゲブラス・ウィズ・ノンデゲネラテ・バイリニア・フォームズ&コンパチブル・オム・アンチプレポワソン・スーペラルゲブラス非対化層線形形式を持つホムポワソン頂戴数と適合するホムアンチプレポワソン頂戴数です。この論文ではホムポワソン頂戴数の構造をそのアンチ的な対応物に分解して理解しようという挑戦をしています。そのためにホムアソシアティブ頂戴数上のスーパー過換コンネスコサイクルやホムリー頂戴数上のスーパー過換デルタコサイクルというかなり専門的な概念を導入しています。これらのコサイクルを使って異なる代数構造の間の関係を明らかにしているのが非常に巧みです。特に非対化な総線形形式を橋渡しにすることでホムポワソン頂戴数と適合するホムアンチプレポワソン頂戴数の間に1対1の対応があることを証明しました。さらにアンチスーパーオー演算子やアンチロタバクスター演算子を用いてこれらの構造を特徴づけています。複雑に絡み合った頂戴数の対称性を総線形形式という道具を使って系統的に整理していく流れには非常に緻密な構成力があると感じます。これによりホムポワソン幾何学とアンチプレポワソン構造の間に明確な概念的な架け橋が築かれました。2本目はアレッサンドロ・リンジさんによるフィニテフィールド・クラスナー・トッティエンツ・イサモフィズム・スレッショールズ・キャラクタリスティクス・アンドセンスシズ・有限体・クラスナー小・同型式位置・共数およびセンサスです。この論文では有限体から導かれるクラスナー小というハイパーフィールドについて研究しています。ハイパーフィールドというのは足し算の結果が複数の値を持つことを許す体という概念を一般化した面白い構造です。著者は体とその情報群の固定された指数を持つ部分群による小に注目しました。特にある程度大きな素数べきにおいてこれらの小が最大でも2つの同型類に分類されることが分かっていましたが具体的にどのくらいの大きさで安定するのかという点などが謎として残っていました。そこで著者は理論的な導出と計算機による実験を組み合わせてアプローチしています。驚いたのはオーダーが16までの有限対象をすべて数え上げた結果です。合計111あるハイパーフィールドのうち有限対象として現れる同型型はわずか15種類しかありませんでした。これは有限対象というものがハイパーフィールド全体の中でいかに希少であるかという予想を裏付ける非常に具体的なデータだと思います。理論的な表数の決定から実際の計算による検証までを網羅した非常に丁寧な構成の論文でした。3本目はK.S. エノック・リーさんによる A. マーティンデール・ライクリン・オブ・クオッティエンツ・フォー・エニー・リングあらゆる間に対するマーティンデール的な小間です。この論文ではこれまで純素間という特定の条件がある場合にしか定義できなかったマーティンデール小間という概念を単位的な結合間であればどんな間でも使えるように拡張したサブ・マーティンデール小間という新しい構成を提案しています。具体的には右および左のマーティンデール集合という概念を導入して最大有小間の部分間としてこの新しい小間を構築しています。驚くべきは元の間が純素間である場合にはこの新しい構成が従来の古典的なマーティンデール小間と完全に一致することが証明されている点です。つまりこれまでの理論をすべてくるみ込んだ上のより広い視点での一般化に成功したということですね。さらに対照的な小間についても議論しており元の間の自己同型や同質がこのサブマーティンデール小間へ1位に拡張できることも示しています。中心の解析を通じて 最大対称召喚の中心が拡張中心になるという結果も導き出しています。行列感などを用いた具体的な計算例も示されており、理論的な美しさだけでなく実際にどう機能するのかという実用的な側面まで丁寧に詰め込まれた構成になっています。4本目は上り元行さんによるアノートオンサムアッパーバウンズフォーザフロベニウスノームオブザキューディフォームドコミューテーター急変形交換子のフロベニウスノルムのある上階に関するノートです。この論文では2つの正方複素行列の急変形交換子という行列の積の順番を入れ替えて片方に実数9をかけた差について、その大きさを表すフロベニウスノルムの上限を研究しています。もともと標準的な交換子にはベッチャー・ウェンゼル不等式という有名な上限がありますが、Q が1より大きい場合にどうなるかは十分に分析されていませんでした。著者は密度行列やコーシー・シュワルツの不等式、さらには角谷のミニマックス定理など多彩な数学的ツールを駆使して Q が1以上の場合の新しい不等式を導き出しています。特にQがちょうど1の時と1より大きい時で異なる上階を提示している点が非常に丁寧です。ただ面白いのはここからで、導き出された不等式が常に最良の精度を持つわけではないという点です。統合が成立する条件を厳密に調べた結果、特定の極限点以外では上階が鋭くないことが分かりました。あらゆる Q の値で常に鋭い上階を与える関数を見つけるのは難しいという結論に至っていますが、あえて二次元行列の具体例を挙げてその限界を示しているところに誠実な分析姿勢が現れていますね。5本目はマス RT からのクロス投稿でマルコ・アルメンタさんによるプロテクティドコーナーズ&アトリットトミー法ハンズコンジェクチャー保護された角と範の予想に関する三分法です。この論文ではある種の代数においてホッホシルトホモロジーが最終的に消えるならその代数の帯域次元は有限であるはずだという範の予想に挑んでいます。著者は帯域次元が無限なのにホモロジーが消えてしまういわゆるギャップ A という判例の候補を徹底的に分析しました。ここで面白いのが保護された角という概念を導入して特定の頂点が保護されていれば予想が成り立つことを証明した点です。さらに強く連結な3つの頂点を持つケースについて3分法を用いて分類しています。3つとも無限次元というケースはありえないし、2つが無限次元のものは相互ダンベル型と呼ばれ構造がはっきりしています。一方で1つだけが無限次元というケースが依然として判例の有力な候補として残っているという展開には研究者の執念のようなものを感じますね。最終的に最小の判例となる代数が満たすべき条件を絞り込み計算機で探索可能な形にまで落とし込みました。理論的な問題を具体的なテンプレートの整合性チェックという形に変換したアプローチは非常に実用的で鮮やかです。6本目はマス GR からのクロス投稿でブレヒト・フェルベケンさんによるサイクリック・バイ・アベリアン・カウンタレクサンプルズ・トゥ・ザ・セカンド・アンド・サード・ザッセンハウス・コンジェクチャーズ巡回群によるアーベル拡張群におけるザッセンハウス予想の第2および第3の判例です。この論文では有限の巡回群によるアーベル拡張群という特定のグループにおいてザッセンハウス予想の第2および第3が成り立たないことを証明しています。ザッセンハウス予想とは整数群間の中にある特定の部分群が元々の群の規定と共約になるかどうかという問題です。第1の予想はこのグループで成り立つことが分かっていましたが第2と第3については未解決のままでした。著者は個々の要素は共約であるにもかかわらずグループ全体としては有利的に協約にならないという非常に巧妙な判例を構築しました。具体的には整数的な接着や引き戻しの仕組みを使い外部自己同型が内部自己同型にならないような障害を作り出しています。 特に驚いたのは、この判例が単一の例ではなく、あるパラメータに基づいた拾い属として提示されている点です。最小の例でも、2の7乗に3の2乗と7をかけた位数の大きさがあり、その構造的な複雑さに圧倒されます。点ごとの共約性が、グループ全体の同時共約性を保証しないというグローバルな現象を鮮やかに示した非常に鋭い研究でした。7本目は、マス RT からのクロス投稿で、サティアム・シュクラさんとジャグモハンタンティさんによる、プリミティブ・セントラル・アイデンポテンツ・オブ・アフィニテ・グループ・オーバー・フィールド、帯状の有限群の原子中心べき等元です。この論文では、半単純な有限群代数における原子中心べき等元を計算するための新しい手法が提案されています。目的は、表現論の古典的な問題を解くための強力な道具であるウェダーバーンの分解をより簡単に決定することです。特に注目なのが、ある特定の性質を持つ規約指標に焦点を当てている点です。この性質とは、群のすべての要素についてその要素が指標の核に含まれているか、あるいは対応する表現行列のすべての固有値が同じ位数を持つというものです。著者たちは原子中心べき等元を群要素の重み付き輪として表現し、その重みをメビウス関数やオイラーのファイ関数を用いて決定する公式を導き出しました。中心で割った小群が巡回群であるような群の規約指標は全てこの性質を満たすことが分かったそうです。さらに、クラス2のべき例群において原子中心べき等元の集合と小群が巡回群となる正規部分群の集合との間に1対1の対応があることを示した点には非常に鮮やかな視点を感じます。最後には、星状クリーンという概念についても考察されており、理論的な深みが増した内容となっていました。8本目は、マス .ds からのクロス投稿で、イシュラク・アルハッチ・ハッサンさんによる、フィックストポイント、スタビリティ、アンドベースン・ジオメトリ・オブ・ザ 3×3 コレレーションマップ、3×3 相関写像の固定点、安定性、および吸引領域の幾何学、です。この論文では、データの可視化やクラスタリングで長年使われてきた相関行列を繰り返し計算する操作のダイナミクスを詳しく調べています。実はこの操作の極限的な振る舞いについて、これまで一般的な解析理論がなかったそうなんです。著者は、相関行列の集合であるエリプトープという空間上の非線形離散力学系としてこの問題を扱い、固定点とその安定性を明らかにしました。3次元の場合、すべての固定点を分類したところ、ランク1のパターン点3つ、ランク2の混合点3つ、そして同じ相関を持つ等相関点1つの合わせて7つの固定点が存在することが分かりました。ここで面白いのが安定性の解析です。ヤコビ行列などの計算を通じて実際に安定して収束するのはランク1のパターン点だけで、他の点は全て不安定であることが証明されました。さらに、座標を入れ替えても構造が変わらない対称性を利用して、それぞれのパターン点へ向かう吸引領域の大きさが等しいことも示しています。モンテカルロ法による数値実験でも、ほとんどの軌道がこれらのパターン点に収束することが確認されました。3次元という具体的なサイズに絞って、ここまで完璧に理論的な裏付けを与えた点に、著者の徹底した解析へのこだわりが感じられますね。最後は、マス .qa からのクロス投稿で、B. グリーンフェルドさん、エルベンドラミンさん、S. ベンカテシュさんによる、ポイントモデュルズオブニコルスアルゲブラスオーバーノンアベリアングラックス、ヒアーベル群上のニコルズ代数の点モジュールです。この論文では、ヒアーベル群上のニコルズ代数という構造が非常に謎に包まれていて解析が難しい対象を、幾何間遮影幾何学というアプローチで攻略しようとしています。具体的には、遮影多様体における点の幾何間版ともいえる点モジュールに注目しています。 もし点モジュールが存在すれば、その台数は無限次元になるため、台数の大きさを測る重要な指標になります。研究チームは、特に次数が2の切断点モジュールを調べました。すると、現在知られている有限次元のニコルズ台数や、共数0の対乗のアフィンラックなどでは、この空間が空であることが証明されました。一方で、要素数3の最小のラックを調べると、1の原子3乗根を用いることで、切断点モジュールの空間が有利局面になるという面白い結果が出ています。さらに、より次元の高い厚い点モジュールについても考察されており、ゴミン・キリロフ台数では、通常の点モジュールよりもこちらの方が豊かな幾何学的記述を与えてくれることが分かりました。ヒアーベルという複雑な設定の中で、幾何学的な道具を使って有限次元か無限次元かを切り分けようとする戦略には、非常に鋭い視点を感じます。ということでございまして、今日はホムポワソン超大数からハイパーフィールド、マーティンデール召喚、そして旧変形交換子、班の予想やダッセンハウス予想まで、非常に奥深く刺激的な世界を旅することができました。詩的な興奮に満ちた素晴らしい時間でしたね。それでは、次回もまたこの場所でお会いしましょう。